ペンテコステおめでとうございます。ご復活の主イエスキリストは、そのお蘇りの朝から40日の間、何度もこの目に見える形で弟子たちの前に姿を現してくださいました。そして40日という期間が満ちますと、弟子たちの見ている前でオリーブ山から天に昇られたと、ルカによる福音書と使徒言行録が記録しております。ご復活の主イエスが天に昇られた後、再び一つの家の中に集まっていた弟子たちの上に、主が約束されていた聖霊がその家を揺るがすほどに下り、その炎のような舌にペロペロと舐められた弟子たちが立ち上がり、どんな人にも通じる言葉、聞く者のふるさとの言葉のように響く、そういう言葉でイエス・キリストの福音を語り始めました。このご復活の主イエスの誕生から、昇天から10日後の聖霊降臨の出来事を祝うのが今日ペンテコステであります。この日はイースター、クリスマスと並ぶ教会の三大祭りの一つであり、教会の誕生日であると今言われていますけれども、今年度の私たち栗平教会はいつものようにここで礼拝をお捧げするだけで、礼拝後に何か特別なプログラムを用意しているわけではありません。いつものオルガンの奏楽にバイオリンが加わりまして、またこの礼拝の中で聖餐の食卓を祝うことによって、このペンテコステの礼拝をささやかに祝います。この礼拝の中で読んでいる聖書箇所も特別ペンテコステに合わせて選んだわけではありません。ルカによる福音書を最初から最後まで順番に読み進めていく公開説教を始めています。今日も、続きの箇所をほとんど自動的に選んだだけでありますけれども、それにもかかわらず、私はなんだかペンテコステのお祝いにぴったりの聖書箇所が与えられたなと、そういうふうに感じております。神様がこのペンテコステの礼拝のために私たちに与えてくださった御言葉だと、そういうふうに思っております。閉ざされた口が開かれた物語であります。第一章五節以下に語り始められましたザカリアとエリサベトという老夫婦に子供が与えられるという約束、天使が持ち運んできたその神の言葉を疑ったために言葉を封じられたザカリアと、そして幸せな妊婦として過ごしたエリサベトの家庭にとうとう約束の子供が生まれたと、今日与えられました聖書の書き出しであります。生後8日目に神の民ユダヤ人の印として割礼の儀式を行うその日の出来事であります。またここに書かれているように、59節にありますように、この割礼式の日に子供に名前をつけるというのは、これは今なお実際に行われているユダヤ人の習慣だそうです。また同じようにここに書かれていますけども、生まれてくる子供に親と同じ名前をつけるということは、我々日本人からしたら、よっぽど特別な家柄家系じゃない限り、そんなことは馴染みがないかもしれませんが、当時のユダヤ人にとってはそれほど珍しいことではなかったようです。必ずしも親の名前をその長男が引き継がなければならないというわけではなかったようですが、例えば子供が生まれてくる前に父親が死んでしまったような特別な時には、生まれてきた男の子にその名を受け継がせるということは重んじられていたようです。今日の物語においてはそういうケースではないのですけれども、老夫婦の間に生まれた子でありましたから、強制ではありませんが、特に進んで父親の名前をつけて、この特別な恵みの出来事をその家族に、また家系に代々語り継がせようと、祝いに集まっていた 親戚一同がそういうふうに盛り上がったのかもしれません。当然、生まれてくる子にはザカリアとつけるべきだ。そんなふうに生まれてきた子供の名前が決まろうとしていたその時、エリサベトが口を挟んで、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言い出しました。私たち現代人の感覚では、集まってきた親戚一同が勝手に盛り上がってしまい、生まれてきた子供の名前を決めてしまう。これはひどい横暴だと感じますけれども、まあ、それで怒ったエリサベトが口を挟んだというのではありません。ここで描かれているような名付け方っていうのは多分当時のユダヤでは一般的であったのです。ところが、そのような一般的な遅延、血縁、伝統に則った作法を超え出まして、エリサベトは、この子の名前はヨハネでなければならないと言い出したのであります。これは、最初にザカリアに現れた天使がザカリアに指示した名前でした。あなたの妻、エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。このヨハネという名付けは、周りの人々にとっては常識外れの名付け方でありました。それだから、父親であるザカリアもまた一緒に、この子の名はヨハネと、まあ筆談でそう示したわけですけれども、夫婦が一緒になってそう願った。これは周りの人々を大変驚かせたということでした。この驚きという言葉ですけれども、ギリシャ語でタウマゾーという言葉が使われています。このタウマゾーという言葉は、例えば哲学者のプラトンが哲学の始まり、つまり本当の知識の始まりには欠かせないものだといった、その驚きと同じものだと思います。今見えている世界の向こう側、常識の向こう側からやってきて、この世界に触れた新しい現実に、私たち人間が出会ってしまう時の驚き、驚嘆であります。するとその時、突然、閉ざされていたザカリアの舌がほどけ、その舌で主なる神様を賛美し始めました。それゆえ、人々の驚きは、ただこの世界の新しい見方、今までは気づかなかった真実を知るに至るような、哲学の始まりである単なる驚きにとどまっていることもできませんでした。このようなザカリアの姿、自分たちの目の前で起こっている出来事に触れて巻き込まれて、この人たちは驚きで済まされなくなって、65節ですけど、近所の人々は皆恐れを感じたのです。そこには賛美と恐れがあったのです。つまり、神を拝む礼拝が彼らの現実の中に彼らの現実として起きたのです。私は私たちの信仰とか礼拝っていうのはこういうものだろうと思っております。私たちの教会の礼拝、私たち教会の説教、私たち教会の伝道というのはこういうものだろうと思うのです。閉ざされていたザカリアの舌がほどけ、語り始めた賛美の内容。これは私たち栗平教会がこの数週間の間も改めて聞き語ってきた福音の言葉であったでしょう。主なる神様は、この貧しい者と共におられる。どんな罪深い私、どんな罪深い私であっても、この私と共にいてくださる。この私たちのために、神はその一人子をお使わしになり、私たちの味方、私たちの救い主でい続けてくださる。主の母マリアが歌いましたその歌を、今この時ザカリアも彼自身の声で、彼のオリジナルの歌として、しかし マリアの賛歌とその心を完全に一つとしながらその歌を歌ったんだろうと思います。祭司でありながら、神の約束を信じきれない、この裁かれるべき貧しい、罪深い、ゼロどころかマイナスの私、老いて盛りの過ぎた、だから神に憐れまれ、救われたところで、これから一体どれだけ神様のお役に立てるかわからない。しかし、そういう私と主は共にいてくださる。例えば、そういう歌を歌ったのではないかと思うのです。先週も申し上げました通り、自分を小さく、神様を大きくするような、このような歌こそ、神を褒めたたえる歌であり、そしてそれは自分の内側から湧き上がってくるような歌ではありません。与えられる歌であります。神が上からお与えになる歌であります。それだからそこには単なる驚きではなく、その歌を聴く者に恐れを生じさせるのであります。その賛美を耳にした者の心の内に隠されていたことが明るみに出され、結局神の前にひれ伏して、誠に神はあなた方のうちにおられます。そういう礼拝を引き起こさせる恐れが与えられるのです。私は栗平教会の信仰者たちを代表して、この栗平教会の福音宣教の言葉として、この講談でルカによる福音書の言葉を解き始めながら、主イエスの誕生にまつわる、だから、たった一回の歴史的な出来事を、めぐるルカの冒頭の言葉を解き続けているわけですけれども、これまでその言葉を皆さんと共に味わいながら、改めて新鮮に感じていることが一つあります。それは、ザカリアとエリサベトとマリアと、その周りにいる人々に起きた、たった一回きりのこの特別な出来事の中、その人々の姿の中に、その出来事の中にも、私たち教会の姿、私たち教会の経験が本当にぴったりと重なって見えてきているというような、そういう新鮮な経験を与えられています。先週、この栗平教会の親教会であり、今は兄弟教会のような関係にあります、郷土北教会に私は参りまして、そこで岸牧師とお会いし、いろいろなお話をいたしました。いろいろなお話をしながら、やっぱり話題はどういうところに行くかと言ったら、コロナ以来ですね、加速度的に本当にどこの教会も教勢が低下して苦しんでいる。でしかもその中にあって、コロナが落ち着いていろいろな活動を再開しているけど、なかなか伝道の活路を見出せないでいるというようなお話をいたしました。それは、かつてからですね、コロナ前からずっと言われていた地方の小さな教会だけが苦しいっていうんじゃ、だけじゃなくて、今や東京、首都圏の大きな教会だって同じように苦しい。悩んでいる。そういう話を、ベテランの牧師からいろいろとお伺いいたしました。今までのやり方、今までの語り方は届かない。確かに、私たちの現代の教会というのは、ザカリアのように口を閉ざされてしまっているわけではないでしょう。語り続けております。多くの教会では、それこそコロナ以来、インターネット上に説教がアップロードされるようになっていて、今まで以上に教会の言葉っていうのは、あちらこちらで聞く機会があると言えるわけでもあると。そう言えると思う。けれども、その、たくさんのところで発信されている教会の言葉が、なんていうか、別に腐すわけじゃないんですけれども、お経のような言葉とは違いまして、同じ通じる日本語で語られているにもかかわらず、その言葉がなぜか届かない。通じない。ふるさとの言葉のように同じ日本人に聞かれない。まるで、教会の語っている言葉が、パウロがコリント教会の中で見たような、周りの者たちには意味が通じない。 威厳のようなありさまになってしまっている。私たち現代の教会の語る言葉というのは、まあ、語るもの、語っているものには通じる言葉で語ってますからね。語りながら自分も励まされ、慰められています。語るものの徳を高め。また、語っている牧師は、まあ、牧師一人で語っているわけじゃなくて、招いてくださった教会が語るように、召してくださって、で、預けてくださって語っているわけですから、その意味では、教会の皆さんも、私と一緒に語る主体であると。で、また、教会の皆さんも、私の語る、牧師の語る言葉を喜んで聞いてくださる。その意味においては、教会には通じていると。教会の徳は高める。けれども、教会の外の世界にとってはどうなのか。我々の言葉っていうのは、説教っていうのは、やっぱり外国語のように、威厳のように響いてしまっているのではないか。パウロは、教会内で、ただ、教会内の徳だけを高める、そういう外国語のような威厳に対して苦言を呈して言いました。教会に来て間もない人は、どうしてあなたの感謝にアーメンと言えるでしょうか。あなたが何を言っているのか彼にはわからないからです。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人々を作り上げるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を語れることを神に感謝します。しかし私は他の人々を教えるために教会では威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を取りますというふうにパウロは語りました。こういうコリント教会に向けて語られたパウロの言葉、これはそのまま現代の私たちに悔い改めを求めている言葉のように聞こえてくるのです。そしてだから、まあ、結局多くの言葉を私たち教会は語り続けているようでいて、しかしザカリアのように私たちの不信仰に対する神様の裁きであるかのように通じる言葉を失っており、またエリサベトのように身を隠す5ヶ月の時を過ごさせられているのではないかと疑うのであります。私も一人の説教者として仲間たちと共にもがきながら威厳ではない言葉、聞く者にふるさとの言葉として聞かれるようなそういう言葉を求めていますけれども、同時に、もしも神様が今、我々現代の日本の教会を裁いていらっしゃるならば、それは人間の努力とか力では、これはどうにも打破できない。神様から強いられた忍耐の時、沈黙と隠れの時として、これは慎んで受けなければならないだろうとも思っています。だから、まあ、今まで読んできました、エリサベトの話、ザカリアの話って、まあ、なんか身につまされるように読んできました。けれども、今日はペンテコステ、聖霊降臨祭であります。およそ2000年前のあの日、弟子たちの上に聖霊はすでに下ったのであります。それは、人となられたインマヌエルの霊、共にいてくださる神、イエス・キリストの霊であり、その霊においてイエス・キリストは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださって。聖霊の降臨と共に、今ここに私たちと共にいてくださるイエス・キリストの霊が、教会と共にいてくださる。もしも、だからもしも、私たち現代の教会が神から裁きを受けているとしても、我々は別に孤独に裁かれているわけではありません。神の一人子、イエス・キリストが一緒に裁かれてくださっているのであります。私たち教会がキリスト者一人一人がうめきもがいているならば、私たちのこの体を宮としてくださっているキリストの霊が私たちと一緒に、いいえ、我々よりも深いところで、我々よりも厳しいところで裁かれ、そこで激しくうめき、 もがいてくださっているのであります。これがペンテコステの約束であり、インマヌエルの約束であります。ベテラン牧師の深刻な言葉を聞きながら、しかもその伝道不信を率直に、他の誰でもない、自分自身の責任でもあると。そういう言葉を聞きながら、私にそういう話を一連されながら、なんだか大沢先生を牧会するつもりでいたんだけども、自分が牧会されてしまいましたと。まあ、なんていうか、年若な牧師に謙遜に語られました。その言葉を聞きながら、私はその率直で謙遜な言葉を、なんというか、どう祈るべきか、どう語るべきか、言葉を失っている者のために、キリストの霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるという、そのキリストの霊の声の響きとして聞き始める恵みをいただきました。その牧師の悔い改めの言葉、嘆きの言葉。しかしそこでなお、自分が牧会の現場を去った10年後、20年後、いえ100年後の教会の姿を想像しながら、夢描きながら、絶望していない。神様のご計画は遠大だからね。そういう希望を抱き続ける引退間近の牧師の姿、大変励まされました。自分を小さく、神を大きくする。これは神賛美であります。そしてそれが我々教会の本来の姿であり、キリストの誕生前から今に至るまで、これだけが神の民の本来の姿であり、つまり裁かれているけれども、同時に今祝福されているものの姿がそこにあるのです。それ以外に我々はなろうとしないでよいし、いいえ、それ以外になりようがないのです。もしも教会が自分の歩みとか、自分の誇り、働きを誇ることができるようになれば、キリストにすがらなくても、自信満々に伝道うまくやってますと言えるようになれば、まあ、その自信に満ち溢れて、エネルギッシュな姿に、世の人は引きつけられまして、きっと多くの人は集まるでしょう。けれども、それはキリストの教会ではありません。そういう集団はなるべく早くきちんと裁かれた方が良いと私は思います。もちろん、このように語りながら誤解していただきたくないのは、誠の教会というのは輝くような魅力がないので、わかりやすい輝くような魅力がないので、人が集まってくることはないんだと。たくさんの人が集まらないことこそが誠の教会の姿だなどと言ってるわけじゃない。そんなことは絶対にないのです。むしろこの世の中にあって、喜んで自分を小さくしている人たちがいる。自分の弱さとか貧しさとか罪深さとか、そんなことを毎週毎週語っている人たちがいる。だけどそうでありながら、その人たちが絶望していない。むしろなんだか静かに、静かだけれども、しみじみと喜んで生きている。その分かりやすい表面ではなくて、目の奥になんだか輝く光がある。やっぱり人を引きつけるのではないかと思うんです。教会の中で語られている言葉、なんだか通じないけれども、何言ってるのかさっぱり理解できないけれども、なんだか世の中の方向とは真逆のことをしている。自分をどんどんどんどん小さくしながら、キリストなる存在、神なる存在をひたすら大きくしている。そういう不思議な群れ。世と同じように苦しみながら、同じように悩みながら、それ、世よりももっともっと自分のことを小さくして、なんだかすがれる いや、それでも自分にはこんないいところがあるんだよっていうところにすがろうとしないで、どんどんどんどん自分を小さくして。でも、絶望しないで、しみじみと喜んで生きているキリスト教会の姿。これは、まあ、やっぱり興味を引く、驚くべき存在なのではないかと私は思います。神は、このような貧しい教会を通して、その存在丸ごとを取り上げて、ご自身の福音を世の人にお伝えになるように選ばれているのであります。この人たちを見てごらん。私の民だ。私の家族だ。この人たちを見てごらん。これが私の愛するものなんだ。あなたと少しも変わらない。この者たちをご覧なさい。そこで見えてくるでしょ。あなたも、あなた自身の貧しさ、弱さ、罪、賭けに絶望しなくていいんだ。あなたがどんなものであっても、この人たちのように私はあなたと共にいるんだ。あなたの弱さはあなたを壊さない。主である私があなたの味方であり、あなたの力となるから。やはり、こういう福音を聞くとき人は驚くと思うのです。恐れると思うのです。この言葉を心に留めると思うのです。そして思い巡らし始めると思うのです。一体この信仰に生きるとき、人はどんな人間になっていくんだろうか。どんな風に生きていくんだろうか。そうです。私たちは自己実現をし、自分の思い通りに生きる人間ではなく、自分ではなく、主の力で生きる人間。主の力に生かされている人間。そして、そういう人間であるときこそ、私たちは誠の自分となり、誠の幸せに生きるんだ。この身をもって証ししている集団であります。自分を小さく、神を大きくする福音。そのような生き方へと誘う伝道は、まあこれはこの世にあってはつまずきでしかないと思いつつも、やっぱり厳しくも良い知らせだと思わずにはいれません。私たち教会は祈りつつ、神がこの私たちの貧しい言葉を聞く者にふるさとの言葉として通じさせてくださるように、神の霊の助けを願いつつ、語り続けてまいります。どうか、私たち罪人の仲間入りをしてください。この貧しく賭け多き、私たちの仲間となってください。偽りの自分を夢描いて、その理想の自分に自分をぴったり当てはめようと求めて、上がったり下がったり、一喜一憂しなくてもよいのです。イエス・キリスト。このお方は、母の胎にいる時から、丸ごとのあなたの救い主であり、神は、母の胎にいる時から、丸ごとのあなたの味方なのですから、もう、理想の自分を求めて、うろうろなんかしなくてよいのです。祈ります。